婦ボードゲームラジオみやみやは夜な夜な、こんばんは、みやみやです。先日しおさんとね、北陸コラボで、ゲームマーケット2026春の注目作っていうのを10選挙げさせてもらったかなと思うんですけれども、そこでね、紹介しきれなかった作品がまだまだありまして、はい、まあね、ここはちょっともう一人でつらつらとね、ちょっと紹介していけたらなというふうに思ってます。いよいよね、今週末ですからね、楽しみたいですよね。はい、では早速、紹介していこうと思います。私3つのカテゴリーで、ゲーム調べていてですね、一つが子供と遊べたり、家族で遊べるファミリーゲーム、親子で遊べるゲームっていう枠で探しているのと、二つ目は奥さんと二人で遊ぶことが時々あるので、二人用ゲームっていうところ。あと三つ目がもう本当にただただね、遊べる環境とか度外視で、これ面白そうだなって思ったゲームっていう、まあ三つで調べてます。で、最初に話していくのは親子で遊べるとか、家族で遊べるファミリーゲーム紹介していきたいなと思います。今回のゲームマーケットなんですけど、このファミリーゲームっていうのがすごく豊作だなって個人的には思っていて、企業ブースも力入った作品出してくれているし、ね、同人の創作の方でも、いくつか気になるものが出てきてます。早速紹介していきます。1作目、デトロイト、ピーナッツデザインさんのデトロイトですね。はい、こちら、車工場を舞台にした2人用のアブストラクトになっています。もうこれの特筆すべきところはですね、やっぱコンポーネントですよね。うちの下の子が車大好きな男の子なので、これは下の子に刺さるだろうなって思いました。まずダイスを振るんだけども、ダイスが三角コーンがいっぱいあって、それをシャカッと振って、三角コーンがどの向きで倒れてるかで1だとか0だとかっていう風に判定するっていう、もうダイスが三角コーンっていうので、まずもう下の子が食いつくでしょう。で、さらに車を作っていく工場なので、車の内装部分と上に乗せる外装部分っていうのが最初から分かれていて、それをこううまくくっつけながら、合体させて納車をする、完成させた車を納車するっていう、それを競うアブストラクトなんですね。なので、車が組み立てられていくんですよ。で、車の整備工場というかね、製造工場になって遊ぶっていうところで、はい、テーマ的にもうちの子にすごく刺さりそうっていうのと、ただゲーム的にはね、そのどこにその内装を送るかとか外装を送るかみたいなところとか、納車するかみたいな、結構駆け引きもありそうで、ね、子供の頃を最初コンポーネント掴んで、そっからアブストラクトをね、一緒にこう何回も遊んでいって楽しんでいくっていう、こういうことができそうだなっていうところで、このデトロイト注目しています。はい、次の作品です。虫並べ、ゲオゲームス、GEO ゲームスかな、出してるとこですね。この虫並べもアブストラクトなんですけど、まあ虫を並べてね、やっていく、こう、なんていうのかな、オセロみたいなもんというか、囲碁みたいなもんとか、そういうもんなんですけども、ちょっと気になったところはですね、いろんな虫の形のコマがある、まあおしゃれなやつなんですけど、あるんですが、それをお互いに一個ずつ盤面に置いていくっていうゲームです。で、箱があって、パッケージが。で、パッケージを使うんですけど、その自分の色の虫ゴマを、そのパッケージで蓋をして、蓋の中でシャカシャカシャカってやると、蓋の一部にこう隙間が空いていて、そこから次使うコマがスコッと出てくると。で、そのコマを盤面に置くっていう仕組みになってます。で、さらにその置いた虫の形がどの虫の形のコマかによって、次の相手が置ける盤面に置ける場所が制限されるんですね。だから前の相手の打った手によって、盤面がの制約とかルールが毎回ちょっとずつ変わっていく、その中で適切な判断をしていくっていう、そういうゲームになってます。だから、箱でね、シャカシャカってガチャみたいにね、振って出すので、そこは運の要素があるんですけど、その 出てきた駒をどう配置するかとか、どうやって相手の置き方を潰してね、いくかみたいな、そこは戦略なんですよね。はい。で、可愛いのにね、このガチャ要素もあって、はい、その戦略もあるっていう、すごくこう、練られたゲームだなっていう感じがしますよね。はい。この虫並べ、ちょっと気になっています。はい。続きまして、ミミックが現れた。星野真也さんの作品ですね。ミミックが現れた。こちらね、以前あったその DVD のケースを使ってゲームを作ろうというコンテストで、こちら確か優勝された作品ですよね、確かね。はい。パカって開いたね、DVD のパッケージの中にコインが置かれていて、うん、それをうまく取ろうとする側と、ミミック側に分かれて、で、ミミックがね、このタイミングだってところですごい勢いで蓋を閉めるみたいな、あの動画みたいなのを見たんですけど、ね、絶対面白いやつですよね。で、最近ミミックって言えばね、早々のフリーレンっていうアニメとかゲーム流行ってますけど、あのゲームでもね、こうフリーレンがよくミミックに食べられるみたいなところがあって、ある意味今旬なのかなっていうのもありまして、はい、ぜひ遊んでみたいなと思いました。で、星野真也さん、以前ね、うちだとこうエイリアンかもしれないっていうゲームがあって、このゲームがなんていうかな、うちの子たちに超人気です。はい、ね、どのエイリアンをこう捕まえるかみたいなの協力してね、捕まえるカルタみたいなゲームなんですけど、はい、ね、ジェスチャーで当てて、それを当てるっていうのが、もう子供がね、いろんな制約の中で頑張ってジェスチャーしてね、エイリアン特徴を伝えるっていうのがとても楽しいみたいで、はい、とてもお世話になっている星野真也さんの新作ということで、そこでも注目しております。はい、というのでミミックが現れたです。続きましていきますね。キンドロです。ゲームノアさんのキンドロです。はい、こちらもまたね、注目作ですよね。ゲームノアさんで株券さんがね、はい、頑張って作ってらっしゃる、面白いゲームどんどん出してるね、サークルさんの新作ですね。で、今回はキンドロ、つまり金庫破りをするんですよね。で、それも数字の書かれたカードを使いながら金庫破りをしていくんですけど、まあ3つの金庫があって、それぞれにこう、それ場に出ているものより高い数字を出すと開くとか、低い数字をなんかこう置くと開くんだみたいな、なんかそんなようなルールの中でカードを出していくっていうゲームのようです。はい。で、それがね、なんかこうカードの出し方によってはね、こう3枚まとめて出せる方法があったりとか、で、相手のその金庫を破れないようにあえて数字をずらしに行くんだとか、結構そのシンプルな中でいろんな戦略もありそうだなっていうのと、まあ、何よりね、なんかその数字をこう操作していって金庫を破るっていう、この金庫を開けるっていうね、なんかこれはこう普遍的な心をくすぐる魅力があるなっていうふうに思いますね。うちもコード破りとかね、金庫破りの時期とか持ってますけどね、なんでしょうね、ジャンル特有のワクワクは。はい、ということで、ゲームノアさんのね、新作ということもあって信頼もできる中で、このキンドルはちょっと欲しいなっていうふうに思ってます。通販にいずれ出てほしいなというふうに思ってます。はい、キンドルでした。続きまして、やみつきドーナツっていうのかな。はい、コスメボックスさんの新作、やみつきです。こちら、もうドーナツをね、集めるゲームなんですよね。先に確か9種類のドーナツを集めたら勝ちっていう、ほんとセットコレクションでシンプルなんですけど、もう、やり方もルールもすごい簡単で、こう、ドーナツ状にバラーっと並べられたカードの中から、好きな3枚を集め、めくりますと。で、そのめくった中で手元に欲しいカードを残して、いらないカードを場の中央に捨てる。本当にこれをただ繰り返しながら9種類のドーナツを揃えたら勝ちっていう、そんなゲームなんですよね。はい。で、ただひねりもあって、ちょっとブラフの要素も入っている。で、その並んだドーナツの中には、ドーナツをね、こう食べるアナーキーっていうね、いたずら者がいまして、そのアナーキーカードっていうのを、場の中央にもう捨てる。うん、捨てた時に、誰かがね、ダウトをすることができて、その場の中央に捨てられたカードの山に、そのアナーキーっていうね、そのカードが入っているっていうことに、見事見抜けた人は、 おまけでカードが引けますみたいなところがあって、どこでこうブラフというかダウトをしていくかみたいな、ちょっとこうスカルとかね、バラとドグロみたいなね、なんかちょっと抱負させるような、ちょっとひねりもあって盛り上がりそうだなっていうふうに思いました。で、何よりこうドーナツがね、色とりどりのいろんな美味しそうなドーナツがあって、うちの子たちがねドーナツ大好きなんで、まあ、まずあの見た目では乗ってくるでしょうと、ルールも簡単ですってなった時に、これはうちで盛り上がるぞと思って気になってます。しかもなんかね、ゲームマーではね、予約するとなんとこうシールステッカーが予約特典でもらえるっていう話もあって、本当はねうちの子もシール大好きなんでね、はい、ゲームマー会場行けるのであればぜひ予約して買いたかったなっていう作品です。やみつきコスメボックスさんですね。はい、気になってます。続きまして、アルマジキ悪巧み、アルマジキ悪巧みですね、ホフゲームズさんかな。はい、アルマジキ悪巧みです。こちらもね、さっき星野真也さんのミミックが現れたと同様で、こう DVD ケースを使ったゲームのコンテストで優秀賞を取った作品だったかなというふうに思います。で、これもうまくそのね、DVD ケースのギミックをうまく使われていて、ケースの中に、何枚かコインがあるんですが、それを多分親のプレイヤーが半分だけ裏返して、パカッとしまうと。そしたら、左隣の人は、それを、こう、表の面か裏の面か、どっち側からパカッて開けるかっていう、その選択がちょっと迫られますと。で、パカッと開けた中から1枚をチップを取る。そしたら左隣の人が、また表か裏かどっち面から開けようかなって考えながらパカッと開けて1枚取るみたいな、ね、ちょっとこう、どっちの面を開けさせるかみたいな、ドキドキみたいなものがね、あるのと、あとはそれを最終的にもみんなが1枚ずつコインを取ったら、一斉乗せてそれを開いて、で、それぞれのコインにいろんな効果があったり、勝利点みたいなものがあったりするので、はい、それをうまく奪えるかとかね、はい、そういうことを考えながらやるゲームのようで、シンプルながら、DVD ケースの表裏みたいなところをちょっとこう考えさせられるところもあって、いや、面白そうだなっていうふうに思います。お値段もね、1500円とかなんですよね。もうなんか、あれですよね、こう、全体的な物価というかで、値段が上がっていて、もうなんか2000円以上が当たり前みたいな感覚の中で、1500円とか1000円みたいなのを見せられると、なんかもうそれだけで、もうなんか、お試しで無料みたいな感覚で買っていいかなみたいになっちゃう、こう、謎のね、教育をされているというか、はい、もうなんか無料みたいなもんですね。1500円ならね。はい、アルマジキ悪巧み、はい、面白そうだなと思います。続きまして、ゲシュタルトおじさん。ゲシュタルトおじさん、世紀末ゲームズさんですね。こちらも、なんかちょっと SNS でね、話題になっているんですかね。いろんなじゃないな、同じおじさんの写真のカードが、たくさんあってですね、それを坊主めくりみたいな要領でどんどんめくっていきますと。で、ずっと同じおじさんの写真が出てくるし、同じ顔のね、おじさんの写真がずっと続くんですけど、突然ちょっと寄り目したおじさんが出てくるんだとか、ちょっとなんだろう、大きくなったおじさんがいるとか、ちっちゃくなったおじさんがいるとか、日焼けしたおじさんがいるとか、わかんないですよ、ほくろが増えたおじさんがいるとか、微妙な変化のあるおじさんが突然めくられると。その異変に気づいたら、そこでこうダウトをするというかね、これが変わったみたいなことを指摘するみたいな、それだけのゲームなんですけど、ね、なんかこう、インパクトありますよね。はい。ね、実はこれもう、通販ブースで買っちゃったんですよね。はい。買っちゃったというか、買わせてもらったというか、なんか、これ、盛り上がるんじゃないかなと思って買いました。はい。で、ね、うちの子たち、ね、おじさんっていうキーワードだけでなんかケラケラ笑ってるような世代なので、それが実際本当におじさんの写真を見せたときに、ケラケラ笑うのか、ちょっと引いちゃうのかちょっとわからんのですけど、まあ少なくともこう、身内というかね、大人で遊ぶ、友達と遊ぶときとかにはね、ちょっとフックにはなるというかね、盛り上がってそうだなと思って、活躍しそうだなと思って買っております。はい、気になってね、おりますよ。はい、ゲシュタルトおじさん、世紀末ゲームスですね。はい、続きまして、プルプルスライムめくり、 プルプルスライムめくり、湯の花さんの作品ですね。こちらはですね、もうスライムですよ。あの、本当にあの青いドラクエのあのスライムが描かれてます。で、あの青いスライムを集めるのか、赤いベススライムを集めるのか、はぐれメタルを集めるのかみたいな、これ神経衰弱ですよね。めくって揃ったらもらえるみたいなタイプのものなんですが、まあ中にはね、こう呪文を使えるスライムがいて、揃えると呪文とかイベントが起こるんだみたいなものもあれば、ね、青いスライムをめくると、8匹集めるとキングスライムになりますみたいなものとか、であとはこうめくって揃える枚数が多分違うとかね、あのイチゴリラとかトヤマッチみたいなちょっと変則的な神経衰弱みたいなことをいろいろ含んでる神経衰弱のようです。はい、まあ、これはね、どちら子供もそうですし、なんかドラクエ世代であるね、僕らみたいなこうもみたいなね、おじさんにはやっぱ刺さるものがありますよね。あのこれで遊ぶだけで多分こう同年代のね、あの友達たちはすごく盛り上がるだろうなとかも思いますし、まあスライムそもそも可愛いんでね、うちの子たちとこれしれっと遊びながらね、そっからこう ドラクエとかに興味を持ってもらって一緒にドラクエやれたらなみたいなね、あわよくばの打算もありつつの、はい、そういうプルプルスライムめくり、はい、気になってます。続きまして、スラムカード。スラムカードですね。サークル名が大成功さんかな。スラムカードです。で、これ、あの、めんこ遊びを現代風に改良しましたっていうのが売りなんですよね。だから、なんかリバイバルめんこだから、リメンコって自分でね、言ってましたけど、はい、リメンコというジャンルですね。はい。で、あの、ね、従来の昔からのこう、厚紙の叩きつけるあの、めんこ遊び。を今時に直したっていうところで、なんか専用のね、めんこを作ってるんですよね。プラスチックの形状で、しかもちょっと端っこがこう突起になってるというか、ちょっと浮いていて、こう上から叩いた時にひっくり返りやすくなってたりして、でそれをこう活かして、なんかいろいろ競技性のあるルールみたいなのも作られていて、はい、なんかこうめんこ遊びをこの令和に復活させるんだみたいなね、はい、ちょっと意欲作だなっていうふうに思ってます。はい、スラムカードでした。ね、ここまでファミリーゲームずっと言ってきたんですけど、今はどちらかというとどうなのかな、同人さんって言ったらいいのかな、の色が強い作品だったのかなと思うんですけど、まあ、ちょっと商業版のね、大手のところが出しているものでもかなり気になるファミリーゲーム多いので、そちらの紹介もしていきたいと思います。まず、まあ、今回一点ゲームさんですね。一点さんすごいこうキッズゲームというかね、ファミリーゲームをグッと押してくれている感じがあって大注目してますね。はい、あの東京ハイウェイとかね、本当にすごくたくさん有名なゲームあると思うんですけど、今回はですね、キューブシリーズっていう作品をドドッと一気に4作品、5作品かな、5作品ですね、発表されましたね、新作を。はい。で、もともとね、あの、カッパの兄弟とかっていうね、あの、四角いね、キューブ状の箱に入ったゲームが有名だったりするかなと思うんですけど、あのシリーズがドドッと新作が5つ出ました。で、キャンディータップ、パグバグロボ、ピンポンフロッグ、ナイスエッグのデラックス版、で、非売品のサイコロ原人っていう、この5つですよね。はい。で、やっぱりどれも箱のギミックをすごく工夫されて作っていて、ね、キャンディータップっていうのも、あの箱を使いながら、なんかこう、キューブが落ちてくるガチャマシーンみたいなのを作って、それで遊ぶみたいなゲームのようでね、はい、絶対うちの子好きですよ、あれ。はい。触ってみたいって思うゲームがたくさんあって、このシリーズ。はい。揃えたくなっちゃいますよね。パグパグロボもね、こうロボットの頭のケースみたいなのがあって、それをこう動かしながら、こうその辺に落ちてるね、キューブを口に食べながら回収しながら、でその拾ったキューブでなんかこうパズル的なことをするみたいなゲームなのかな。はい、面白そうですよね。でピンポンフロッグもなんかあのバウンスオフっていうね、こうピンポンのもバあえてこうワンバンさせて飛ばすゲームなんですけど、こちらもそんなゲームでね、ピンポン玉をワンバンさせて、木の棒を倒すみたいな、はい、これはこれで、盛り上がりそうだなっていうところがありますよね。 で、何よりね、もう一個ちょっと目玉があって、今回会場行ける方限定なんだろうなと思うんですけど、3個以上キューブシリーズを買うと、サイコロ原人っていう非売品のキューブシリーズのゲームがもらえますと。で、このゲームがなんかおまけっていう割には、かなりしっかりしたキューブシリーズがボードゲームになっていて、はい。どうもなんかその作品の経緯を聞いていると、もともと製品版として出そうとしていたんだけども、なんかその、なんかのこう、基準に引っかかっちゃって、販売っていうのが結構難しくて、なので今回泣く泣くというかね、非売品としてつけるっていう発想で、販布しようと思ったっていうようなことを、見かけました。はい。で、特殊な粘土が入っていて、なんか繰り返し一応使えるような粘土が入っていて、その粘土を使って自分でですね、こう、サイコロを作るんだと。こねて、穴もね、1の目とか2の目みたいに作って。で、そのサイコロを使いながらみんなで賭けをするみたいな、はい。なんか原始時代のね、こう、賭け事の走りみたいなことを自分たちでやるんだみたいなね。すごい意欲作ですよね。もうこのサイコロ原人やってみたくて、はい、ね、会場行ける方いいなと思います。もう行ったら間違いなく3つぐらい買ってね、サイコロ原人ももらってね、4つ5つコンプするみたいな、これ夢ありますよね。はい、ということで一点ゲームさんの作品ね、たくさんありますけど、はい、注目しております。で、続きまして、フィンガーパイレーツ、フィンガーパイレーツプレイテさんかですね。プレイテさんかな。はい、韓国のメーカーさんでね、プレイテさん独特のあの企画のね、箱シリーズがあって、こう、箱がパカッと開けると、こう、展開して、それがそのままゲームボードになるみたいな、作りがすごく工夫されてたりとか、結構日本語作品のリメイクなんかも出してくれたり、国津屋さんのね、作品のリメイクとか、いろいろな人のこう、おしゃれに、独特の形状で遊びやすくというかね、コレクション性を高めて出してくれるあそこですよ。で、今回のこのフィンガーパイレーツも、マシューさんっていうね、作家さんの、談合海賊っていうゲームがあって、それの商業版です。で、マシューさんって言ったらね、うちのテキパキモリモリとかね、イカナの5人とかね、オインクさんのゲームで、ファミリーゲームたくさん出されている方で、個人でもね、いろんな作品出されている方かなと思うんですが、その、談合海賊自体が結構気になってて、もともと欲しいなと思ったところが、もう早くも製品版が出るというところ、さすがだなっていうふうに思ってます。で、4から5人専用っていうところで、こう遊べる人数の幅っていうのは、まあ、かなり絞られてるなっていうふうには思うんですが、うん、ゲーム性がすごく面白そうで、というのも、こう、みんなで一斉の背で、こう、指をね、1、2、3、4、5本とかね、こう出すわけですよ。で、出したときに、場に例えば13っていうカードが置かれていたら、みんなでせーので出して、その5、出した指のね、全員の合計が13を超えていたら、バーストするし、それより下だったら、お宝がもらえるんだ、とかね。なんか、確かそんなような、なんかこう、大きいか小さいかで、お宝もらえる、もらえない、みたいなのが変わってくるから、どの数字で攻めるか、みたいなところを、いろいろ考えながら出す。あとシンプルながら考えどころもあるようなね、はい、ゲームだな、っていうふうに記憶してます。ね。ぜひ遊んでみたいなというふうに思います。続きまして、クロンダイク、花山さんですね。クロンダイク、花山さんといえばね、なんかミスターダイヤモンドといい、こう、過去のね、名作というかね、こう、すごくプレミアがついてる作品をこうリメイクしてくれるみたいなところで、はい、ミスターダイヤモンドが特に、それで湧いたなと思うんですけど、いよいよクロンダイクというね、それこそプレミアがついている幅のゲームをリメイクしてくれたんですよね。金をね、砂金を取るんだけども、丸い皿の盆の上で玉を転がして、黄色のボールをうまく落とせれば金がもらえるし、その中にゴミみたいな黒い玉みたいなのが入ってて、それを落としちゃうとなんかダメになるし、みたいなところで、はい、それを何個ね、黄色を落とせるかとかっていうのをこう、競うゲームなんですけど、そのね、こう、難しいんですよね。それこそ、過去に塩さんに遊ばせてもらったんですけど、まあ、ままならなくて、はい。あれをまあ、子供とね、気軽に遊べるようになるのは非常にありがたいなと思います。で、こちらも、 事前予約みたいなことをしてくださっていて、花山さんが。なので、うちも予約はしてあります。はい、ね、会場行けなくても買えるっていうのはとてもありがたいですね、地方民としては。はい、しかもなんか購入者というか予約者の特典みたいなものもあったかなと思うので、ぜひ会場行かれる方はね、ちょっとこの特典っていうのも注目してもらえたらいいのかなというふうに思います。はい、続きまして、キャプテンルック、キャプテンルック、バネストさんですね。バネストさんから出るキャプテンルックです。こちらはあのね、和訳付きのね、あのバネスさんのものですけども、KDJ キッズの方の、ドイツゲーム大賞にこれノミネートしてるのかな、取ったのかな、マークついてましたね。はい、で5歳から遊べる、でバネスさんの紹介見ると4歳からって書いてあったので、もしかしたら簡易ルールなら4歳からでも遊べるような非常になんていうシンプルなゲームなのかなっていうふうに思います。はい、で、まあ、プレイしてる様子を見てもらったらいいなと思うんですけど、協力型のメモリーゲームにはなってるんですよね。ただ、その協力の仕方っていうのが、特殊な、こう、なんていうのかな、望遠鏡型のコンポーネントがあって、そこにこう、タイルがいくつか刺さっていて、それをこう、覗きながら、そのタイルの記憶をしながら、それで遊んでいくみたいなゲームで、はい、ロールプレイというかね、普段触らないコンポーネントだから、はい、望遠鏡を握るみたいなところがすごい子供と楽しそうだなっていうふうに思います。でもう一個なんか大砲状のね、紙の立体のコンポーネントがあって、そこにダイスを乗せてなんか指で吹っ飛ばして大砲を撃つみたいなアクションもあるようでね、なんか非常に子供心をくすぐるような仕組みがうまいなというふうに思いました。キャプテンルックバネストさんです。はい、で、まあ、最後ですね、ファミリーゲーム。お化けパレード、アークライトさんから出るお化けパレードですね。まあ、こちらはね、もう知ってる方も多いのかなと思うんですが、イブインクさんというね、同人作家さんたちが作られた作品の、いよいよ商業版として、早くも発表されましたね。確か、ゲムマ大賞とか取ってましたよね、お化けパレードが。はい。で、こちらもね、ちょっと子供ともね、遊んでみたいなと、実は同人版の方を思っていたのが、なかなか手に入れる機会がなくて、そしたら製品版が出るよっていうことだったので、これはね、なんか入手してみたいなっていうふうに思います。はい。お化けパレードでした。であと、まあ、アークライトさんのことで言ったら、トーネードスプラッシュの、キャラ拡張っていうかね、ミニ拡張みたいなのも出るようで、ね、それもちょっと、欲しいなっていうふうに思ってます。なんかあれも直販限定とか、イベントとかね、そういう限られたところでしか売らないみたいな文句だったかなと思うので、はい、会場行ける方はね、買えるなら買っときたいやつですよね。はい、ということで、トーネードスプラッシュのミニキャラ拡張も気になってます。はい、ということで、ね、ファミリーゲーム めちゃくちゃたくさんありましたけど、はい、ね、こんだけ気になってます。で、続きまして、少しだけ二人で遊びたいね、ゲーム、奥さんと遊んでみたいなと思ったゲームをいくつか紹介しますね。一つ目。ファジョーリ。ファジョーリですね。こちら、モグワイさんとホイゲームさんから出ているカードゲームになります。こちらはですね、もうなんか注目されているのかな。はい。多分、ゴーアウト系のね、大富豪みたいなゲームっていうのをこう、いろいろ、流行っているトレンドの中で、ちょっとこう今までこと遊んだことないプレイ感を目指して多分作られたタイプのゲームのようです。ね、場にカードがね、2枚並んでいて、その上のどちらかにカードを出していくっていうだけで、で、その出した時に、その数字より高い数字のカードを出したら、差分だけカードがドローできる、引ける。で、低い数字のカードを置くと、それより差分だけ手札からカードを得点化できる。はい。で、最後は得点を人が勝ちっていう、高いの出すか低いの引くか、低いの出して得点化するかみたいな、この二択がすごく悩ましいゲームになっております。で、これ、しかもなんていうかな、特徴的なのは、その上げ下げもそうですし、手札がね、5枚までで6枚以上持つとなんかこう、バーストするんだみたいな話とか、なんかね、制限が、厳しいんですよね。だからその厳しい中でどうコントロールするかみたいなところが非常に悩ましいタイプのゲームだなというふうに思います。 独特だなって思いました。はい。これは、チラも実は通販でね、前、事前に買えたので、これは買って、奥さんとも時々ちょっと遊んだりもしています。はい。ファジョーリーね。はい。面白そう、面白いですよね。ね、続きまして、クローバーランド with ブラウニーズ。クローバーランド with ブラウニーズ。ヤノマンさんの新作ですね。で、こちらはリメイクなんですよね。開拓王っていうゲームがあって、その開拓王の、リメイクになります。で、開拓王の、しかも、あれかな？拡張と基本を一緒に入れてくれている、入れてこう、リメイクしてくれてるみたいなタイプのものですね。開拓王、海外でも、クイーンゲームスからリメイクされていて、スカイランドっていうゲームになって、ね、クイーンのあの大箱で出ているっていう、ちょっと日本人としてはね、すごくこう嬉しいロマンのあるゲームですよね。はい。で、今回は、そのスカイランドではなくて、本当にこう、ヤノマンさんのブラウニーシティーズに、パッケージがね、直されているので、ちょっと、なんていうかな、スカイランドのパッケージって、アバターみたいな、こう独特なね、こう人間じゃない民族の人たちがパッケージでね、ちょっとこうキャラが強いというかね、個性が強い感じのパッケージで、正直日本人でこう誰にでも万人に受けるデザインではなかったイラストがだと思うんですけど、まあブラウニーズであれば、はい、誰にでも進めやすいなっていうところが正直なところです。はい。で、実はこのスカイランド結構好きで、個人的にはクイーニーっていうね、クイーンが出してるゲームのミニ拡張みたいなものがあるんですけど、それがスカイランドにも1から5まであって、はい。で、あんまり流通は国内でしないんですけど、ね、好きすぎてその1から5まで全部集めたっていうね、はい。それぐらいちょっと思い入れのある作品です。はい。で、それがね、ちょっとこうやってまたいろんな人に遊ばれるようになるんだと思うとね、はい。形は変えてでも嬉しいなというふうに思います。で、もちろん作ってるのはね、スタジオ GG さんがね、デザインをされてはいるので、はい、スタジオ GG さんで言えばね、リトルタウンビルダーズとかね、本当に、楽しいゲームたくさん作られていて、最近の動物園ウォーズとかね、なんかアプリというか、デジタルの方のゲームなんかも作られたりして、ちょっと流行ってますよね、あれ、面白そうだなと思って、いつかスマホでね、できるものが出たら購入したいなというふうに思ってます。はい。ということで、クローバーランド with ブラウニーズです。はい。で、続きまして、バッシュ&スマッシュ。バッシュ&スマッシュ。パンダキネマさんですね。こちらはですね、二人専用のカードゲームですね。しかも格ゲーです。はい。格ゲーを再現したタイプのカードゲームですね。で、これで価格1000円っていうのもね、もうなんていうか無料みたいなもんですよね、さっきの理屈からいくとね。で、すごくこう、やることもシンプルで、1から10までの確か数字カードをお互い持っていて、それを出す、うん、っていう、で、数字の高い方の方に当たりますとか、そんなような感じのゲームですわ。はい。で、ただ、なんかね、2回だけカードを裏返しで出せて、そうするとこう、防御ができると。で、無効にできると。だから相手の高い数字を無効化したいんだとか、あとは場にね、出した数字がちょうど10になると、コンボが始まる。要は革命みたいなことが起こって、低い数字が最強になるみたいなことがあったりするので、はい、それをこう、うまく使いながらやるっていう、すごくこう、短時間ながらね、濃密な、はい、駆け引きができそうな対戦ゲームになってますね。はい、面白そうです。1000円なら全然買ってもいいかなっていうふうに思いました。うちだとね、ストリートファイターライバルズっていうね、金井誠二さんの、ストリートファイターをモチーフにした、カードゲームがあるんですけど、あれがね、もう格ゲーの中ではもう、なんていうのかな、神がかってるというかね、ナンバーワンだなと思っているので、まあそことのね、こう、楽しみの違いみたいなのを味わいながら遊んでみたいなというふうに思ってます。はい、バッシュ&スマッシュでした。あと、まあ、もう一個言うと、タッグチーム スゴロク屋さんからタッグチームですね。こちらももう、こう世界的にね、こう人気のあるというか、定番、評判のいいゲームが、日本語版がいよいよスゴロクさんから出ますということで、はい。こちらもですね、実は通販でもうすでに、ポチってありますね。はい。なんか、スゴロク屋さん、なんか新作を、ネットで予約をすると、全国のね、最寄りの、こう、スゴロク屋提携のショップで受け取れますと。で、しかもそれが1割引きでね、予約すると買えますみたいな、なんかそんなサービスをしていて、はい、それを使うとなんと北陸でも、発売日に1割引きで買えちゃうっていうところで、確実に買えるよっていうところで、はい、予約済みですね。恐ろしい、ありがたいサービスですね。またポチッチャイする怖いです。はい、ということでタッグチームも、はい、購入してますね。はい、ということで、二人用はここまでにして、もうここからもう本当にただただ遊ぶ環境とか抜きで気になるみたいなものを紹介していきたいなというふうに思います。まず一つ目、トーステン・ギムラー全仕事。トーステン・ギムラー全仕事。ケンビルさんですね。ビーキャッチゲームズさんから。はい。から出ているものです。こちらも早速ボードゲームじゃなくて本ですね。本。ジンってやつですか。同人雑誌ですよね。トーステン・ギムラーさんっていう方が、そのゲシェンクっていうゲームの作者の方で、その作者の方の全作品集であるとか、作者インタビューを書かれた冊子を出されるそうです。ね、ゲシェンクとかね、ムガールとかね、うち大好きなんですけど、はい。でも、そうなんですよ。改めて、このトーステン・ギムラーさんって、じゃあ他どんな作品作ってるんだろうって言ったら、知らなくてあまり。はい。なので、すごく気になります。で、こういうね、一つの作家を掘り下げて、この作品があるよみたいなこととか、インタビューみたいな、そういう雑誌すごく好きで、はい。これからね、こういう雑誌が増えていったら嬉しいなと思うし、これ通販とかで買えたらな、ぜひ読みたいなとも思っております。はい。会場行ける方、買える方、羨ましいなと思ってます。トーステン・ギムラー全仕事です。続きまして。旧丸三角星四角。旧丸三角星四角、トキキルさんですね。はい。こちら、謎解きとかではすごく有名な方なんですよね。このトキキルさん。はい。で、謎々というかクイズを出すゲームなんですけど、その出し方がね、絶妙というか面白そうで、というのも、すごく簡単なクイズ。例えば、日本で一番高い山は、みたいな、それだけのクイズなんですけど、その出題の仕方が面白くて、この場に丸三角星四角の4つの模様のカードが場に置いてあって、それをプレイヤーが指さすと、その部分のパートの、なんていうかな、問題の言葉を、出題者が読み上げる。だから、市場、みたいなことをこう、星をしたら言う。だから、四角をしたら、山は、みたいなことを言うとかっていうので、こう、だんだんの指さす番号とかね、マークによって、こう、どの部分の問題のことを読み上げられるかっていうのが変わってくるので、それをこう、誰よりも先にね、うまくつなぎ合わせて、その答えを言った人が勝ちみたいな、面白い出し方だなっていうふうに思います。はい。で、続きまして。冒険者は綺麗なお墓で眠りたい。モブプラスさん。冒険者は綺麗なお墓で眠りたいですね。もうこれはもう言わずもがなな、ね、世界の宮野さんが作られた、はい、新作になっておりますということです。以前ね、BGBA2026 で、プロトタイプ版を発布されたものの製品版になるのかな。はい、アップグレード版のそうです。ちょっとこう、クランク、味があるっていう風なレビューを見ていて、ね、こう先にグッと潜り込んで早くにこうなくなると、高いお墓、勝利の高い墓が建てられるんだと。でしかも先にこう脱落してしまうと、その人は妨害する側に回れるみたいな話があって、はい、だからこうさーっと行って先にもう潔くね、墓を建てて みんなを邪魔した方が強いのか、それともその邪魔をかいくぐってずっと奥に掘り進んだ方が強くなるのかみたいなところをこうやる駆け引きみたいなねところが楽しめるカードゲームのようですね。めっちゃ面白そうですよね。はい、まあ、こちらはね、まだね、全国流通とかもしてくれるのかなって期待しているので、はい、また楽しみに待っていたいなというふうに思います。続きましてですね、ゼウスの愛した女たち、ゼウスの愛した女たち、卸売センター 3A ボードゲーム部さんですね。卸売センター 3A ボードゲーム部です。こちらはですね、もうトリックテイキングを作り続けているね、サークルさんで、もうそこについてはもうすごく定評があるなっていうふうに思ってます。で、特に今回はですね、個人的にはテーマがすごく良くて、ゼウスの従者になってですね、ゼウスがこう浮気症でね、いろんなところにこう不倫というか、女の子のところに出かけようとするところを、なんとかかんとかうまくとどめてね、ヘラを怒らせないようにするみたいな、はい、なんかそこの従者が本当にその浮気症のゼウスに翻弄されるっていうかね、いさめるのにすごく四苦八苦すっていうのを、トリックテイキング のコントロールの難しさってこう重ねてあるみたいなね、作りが、なんかいいですよね。はい。そのフレーバーの乗せ方がとても好みでした。はい。で、ね、中身もきっと練られたトリックテイキングだっていうところなので、はい。とても気になっております。ゼウスの愛した女たち、卸売センター 3A ボードゲーム部さんですね。続きまして、指カジノ、4等生の森さんの指カジノですね。こちらはですね、いつぞや過去のゲームまで話題になった指ダイス、ね、森さんが作られた指を使ってこうダイスを表現するなみたいな、あれのこう、アレンジ版ですよね。あれを使ったゲームっていうことのようですね。はい。ルールも見ていると、カジノだから、スロットマシーンみたいなものがあって、で、そこをこう、皆さん指の表示で、どの配当をもらうかみたいなことをこう、表示をして、で、それをこう、親が、何個かこうね、そのリールをずらしていくんですが、そのずらしてそれがどこに着地するかっていうのを読んで、先にベットをしておいて当てるみたいな。で、それを結構ギリギリまで待って当てに行くのか、もう先にベットしてしまうかとか、なんかどうもいろんなタイミングもあるようで、はい、なかなかね、こう指だけを使ってそんなギャンブルをね、こんだけ楽しめるっていうのは面白そうだなっていうふうに思いました。はい。まあ、4等生の森さんのね、作品自体は、常々、ずっと推しの作家さんでもあるので、これ面白そうだなっていうふうに思ってます。ね、4から8人っていうところでね、なかなか家族で遊ぶっていうタイプのゲームなのかちょっとわからないんですが、はい。ね、機会があればぜひ遊んでみたいなと思った、気になるゲーム、指カジノですね。はい、続きまして、魔法少女の罪、魔法少女の罪、夜更かしプロジェクト、作品を作ってらっしゃるのは上杉さんですね。上杉正人さんですね。はい。正体陰徳×ローグライト、まあ、魔法少女になって、で、ね、悪と戦うんだけども、その中で、魔法少女の中でも、ほんとピュアピュアなね、いい、魔法少女と、実はダークサイドに落ちていて、いい魔法少女のふりをしている魔法少女みたいなのがどうもいるようで、で、その正体陰徳なので、どっちの勢力かっていうのを陰徳しながら、戦っていくっていうタイプのゲームのようです。で、これが、実は上杉さん自身が、なんかこの人狼っていうね、ものについて、実はなんだろう、もともと苦手意識があるというかね、ここもっと良くなったらな、みたいなのを思っていたようで、実はそこをこう丁寧に丁寧に手入れをしたタイプの正体陰徳らしいんですよね。はい。で、私自身も、実は人狼とか正体陰徳、あんま得意じゃないというか、苦手意識があるゲームのジャンルなんですよね。何もしてないのに釣られてしまうんだとか、逆にこう黙っていてもなんかね、面白くもないしとか、なんというかね、どう立ち回ったらいいのかがやっぱいまいちつかめなくて、はい。で、そこをね、上杉さんがどんな風にディベロップしてるんだろうっていうのもちょっと気になりますし、ゲーム内容的にも、なんだろうな、なんかダークサイドに落ちたり、 正義の味方に戻ったりとかね、はい、プリキュアでもよくありますよね。最初敵だったのに味方になるんだとかね、そういうタイプのやつがコロコロっとね反転するんだみたいな、あの感じが結構反映されてそうな感じだとか、あとはなんか結構攻撃をするみたいな要素もあるので、なんか単純にこうね吊るしてなんとかみたいなだけではなくて、うん、カードバトル的なじゃないけども、なんかそういうような要素もどうもあるような、はい、対戦要素もあるようなところがあるので、ちょっと自分の想像しているこう苦手な陰徳とはまた一味違うのかなっていうところで、はい、気になっております。魔法少女の罪夜更かしプロジェクトです。で最後、ダンジョンパーティー。ダンジョンパーティーですね。BG デザイン台湾です。はい。こちら、相談禁止の協力型トリックテイキング×タイル配置ゲームということで、こちらもね、ダンジョンを作っていくっていう、しかもそれを協力しながらね、ダンジョンをクリアしていくっていうタイプのゲームです。なので、トリックテイキングしながら、タイルでカルカソンヌみたいにね、マップがどんどんタイルでできていくような盤面ですよね、見ていると。でそれがこう取り手の何ていうかな、出し方勝ち方によって進むルートが変わっていったりとか、生成されるダンジョンの形が変わっていくみたいなことが どうもあるのかな。はいはい。でお題が40ぐらいあって、いろいろミッションをクリアして、要はここの宝箱を開けに行くとかなんとかみたいなのもあるんでしょうけども、それは協力しながらやっていく、はい、タイプのようです、うん。まあなんかザ・クルーよりもちょっと難しいみたいなことが書いてあったので、もしかしたらねだいぶ取り手クロートの人が楽しより楽しめるゲームなのかもなと思ったんですが、ね、こう見栄えとかテーマ的にはすごく気になるなっていうふうに思ったゲームになっております。はい、ということで、つらつらつらつらね話していきましたが、なぜ今年気になるゲームもたくさんありますし、特にねファミリーゲームがやっぱ充実してるなっていうのを改めて喋りながら思っていて、ね、会場に行ったらねいろいろやっぱり買っちゃってただろうな、だからもうなんか喋ってるとなんか結構思ったよりもポチってますね、すでにね。はい、まあありがたいです。はい、いけない分ね、はい、そうやってもういけないなりの楽しみ方があるというところで、今回ね中村隆さんとかもね通販で買えるもの特集みたいなねこともしてくれてましたけど、そう、行けなくても楽しめるっていう、行っても楽しめるみたいなね、それぞれのこう立ち位置からの楽しみ方があるのも現場のいいとこかなというふうに思いますので、はい、こちらこちらで楽しんでいきたいと思います。あとやっぱ当日皆さんがねこれ買ったよってあげてるのを見たりとかね、会場の様子とか見るのが本当に好きなので、はい、当日もSNS 上から参加しておりますということで、実際会場に行かれる方とかね、出展される方、本当に思い出に残るね楽しい現場になるように祈っております。はい、ということで長々ありがとうございました。楽しんできてください。おやすみなさい。